はい。というわけで、2部、やっていきたいと思います。久しぶりのコーナーですね。今週はこのコーナー行ってみましょう。笑い娘。ということでですね、このコーナーは、まあ、架空のアイドルユニット、笑い娘。字面で書くと、かっこ笑い、娘になりますけれども、笑い娘の情報、いろんな情報、様々な情報を、送っていただくコーナーでございます。それでは早速やっていきましょう。まずはメンバー紹介、からですね、愛知県のカイザーさんからいただきました。スマイルナンバー770。実は私、昔はモデルをやってまして、ミュージシャンと恋愛してたんですよ。って、お前、七尾じゃないかよ。七尾さんの話はちょっと置いときましょうか。やめましょう。20のやめときましょう。続いて、同じくカイザーさんからいただきました。スマイルナンバー26。ラーメン食うならラーメン二郎。バイト先ならラーメン二郎。トイレ借りるならラーメン二郎。金を借りるならラーメン二郎。ラーメン、ラーメン、ラーメン二郎。ステマというか洗脳に近い、ラーメン二郎の回し物、安藤ラーメン二郎子。一ついいかな。面白い。面白いんだけど、僕はラーメン二郎が何なのかよくわかってない。うん、盛岡で見たことないし。ラーメン二郎って何なんだろうな。でも、すごく親切なところみたいですね。金を借りることもできるらしいので。非常にいいんじゃないかな。別にこれラーメン二郎の宣伝じゃないね。安藤ラーメン二郎子さんの、メンバー紹介と、いうことになっております。続いて、同じく、カイちゃんさんからいただきました。スマイルナンバー59。おっす、おら、スマイル娘。スマイル娘じゃねえって、だから。笑い娘だって。もう一回いきますね。スマイルナンバー59。おっす、おら、笑い娘。来年には、ドラゴンボールの劇場版が配信されて、すっげえワクワクすっぞ。そんなわけで、みんなも劇場でオラと握手。以上、鳥山明子でした。うん。頑張ってください、鳥山明子さん。多分、いろんな意味で。アウトだと思います、その名前。そして、僕も全く悟空を真似する気はない。どうせ痛い目しか見ないことは分かってるんで、真似する気はさっぱりありません。続いていきましょう。この活動の方ですね。メンバー紹介以上にそして、笑い娘の活動の方、送っていきたいと、やっていきたいと思います。まあ、カイザーさんからなんですけどもね、カイザーさんも最近、笑い娘って書かなくなってるのね。スマイル娘って書いてるんだけど。言っとくけども、スマイル娘は実在してますからね。確か。うん。岩手の盛岡の駅前のなんかこういうので、スマイル娘って実現してて、そっからパロったコーナーなので、実際にスマイル娘って出すと、まあ聞いてはいないと思いますけども、危ないので、アウトなので、スマイル娘って書いてあるところ、笑い娘に直して読んでいきたいと思います。愛知県の会社さんからいただきました。スマイル活動。正月恒例の初詣イベントに借り出された笑い娘。神社の前で営業活動です。ポチ袋のポチってな、これっぽっちのポチなんだよ。と、10円玉がぎっちり詰まったポチ袋を子供に投げつけるスマイル娘。スマイル娘じゃない、笑い娘。巫女の衣装を勝手に拝借して、巫女のコスプレ喫茶を始める罰当たりな笑い娘。今日も一つスマイル娘たちの営業先が消えたと。いうことで、まあ盛岡ですから、八幡宮、まあ、非常に大きな、神社になってますけれども、まあ、八幡宮の方で多分行われたんでしょうね。そりゃ、営業先一つ消える。まあ、もしくは僕がよく行くのは、桜山神社っていうね、ちょっと小さめの神社なんですけども、なんかこう、地元アイドル的に言うと八幡宮よりは、桜山神社の方が似合ってるかなっていう気はしないでもないですけども、10円玉が一致詰まったポジ袋、これ単純に狂気ですからね。とんでもない狂気ですから、狂気ですから、多分、怪我人続出という事態になってしまうかもしれません。続いて同じく解説さんからいただきました。スマイル活動。土曜の夜は、駅前のライブハウスでスマイルミサだお。だお猛烈なファンが7割。割高なぼったくりチケットや、割高なグッズを強制的に買わされた、ファンでもないおじいちゃんやおばあちゃんが3割。ライブが盛り上がると、笑い娘たちは酒を煽り、タバスコやウォッカの入った液体を高圧洗浄機で加害場内にばらまきまくる。ライブハウスのオーナーもファンなので問題はないらしい。日曜日の始発まで続けられたミサは一瞬にまみれたオーディエンスを商店街に話しながら幕を閉じる。来週は何をぶちまけようかな。地獄絵図ですよ。それを、まあ可愛い女の子たちがやってるって考えるとどうなるか。まあ猛烈なファンが7割いるくらいですから、まあ、その他の3割もね、多分脅迫されたおじいちゃんおばあちゃんなんですけれども、もしかしたらそのおじいちゃんおばあちゃんもミサが終わった後には、もうすんごい猛烈なファンになってる可能性は非常にあるかもしれませんが、まあ、盛岡のライブハウス、まあ、どこなんでしょうね。僕盛岡のライブハウスって行ったことないんで、どこに何があるのかはわかりませんけれども、まあ、とある場所では、まあ、オーナーも、 あの人がな、ちょっと一人有名なね、オーナーみたいな人いるんですけど、あの人がな、あの人が多分すごいファンなんで、何でもあり、みたいな。というところで、タバコやウォッカ、次、来週なんだろう、すごく楽しみな気がします。というわけで、こんな感じですね、スマイル娘、ジャイア、笑い娘の、プロフィールであったり、活動報告。まあ、あとはね、ブログの内容だったりとか、こんなことブログで書いてましたよとか、様々な活動報告を、こんなの見たっていうのをね、送っていただければと思います。メールの方、投稿フォーム、もしくは、徒歩2分、@yahoo.co.jp の方までよろしくお願いします。で、もう一つのコーナーですね、勝手コピー、の方、こちらはですね、まあ、勝手にとあるものにキャッチコピーをつけてしまおうと。いう、まあ、ありきたりなコーナーではあるんですけれども、こちらのテーマ募集、今週次回に向けてのテーマ募集をしていきたいかなと思うわけなんですが、まあ、これからはですね、まあ、その時その時の、なんて言うんでしょう、時事ネタじゃないですけれども、まあ、流れに沿った、世の中の流れに沿ったものをテーマにしていこうかなと。いうことを思ってます。ただこれをやると、まあ、コーナーをやらないみたいな週もね、できる限り少なくしていかなきゃならないというのがあるんですが、そこは精一杯ね、頑張っていきたいなと、思っておるわけなんですけれども、今週は、まあ、開催が間近というところ、まあ、実はもうちょい先ではあるんですが、まあ、早め早めに募集しとこうかなというところで、今回のテーマ、岩手雪祭りをテーマに、岩手雪祭りに勝手なキャッチコピー、勝手コピーをつけていただこうかなと。思っております。こちら、岩手雪祭り、雫石のですね、小祝農場で行われる、まあ、小祝農場有名で、有名だと思うんですけれども、こちらで行われる、岩手の冬を代表するですね、非常に、歴史のある、第46回だそうです、今回、イベントということになっておりますけれども、こちらの岩手雪祭りに、キャッチコピー、つけていただきたいなと思うわけなんですが、まあ、今、岩手雪祭りのホームページ見ているわけなんですけれども、写真が載ってまして、まあ、開催時。開催はですね、2月1日から2月11日までということになってますので、もし皆さんね、盛岡を訪れる、盛岡というか雫石、岩手を訪れる機会があれば、見に行っていただきたいなとは思うんですが、その写真が載ってるところに書いてあるキャッチコピー的なもの、見て、触れて、遊ぶ岩手の冬っていうことですね。非常にいいんじゃないかなと。ああいう感じではあるんですが、そして雪像テーマ、毎年ですね、まあ雪像が作られるわけなんですけれど、そちらのテーマの方がね、面白い、頑張る岩手の冬ってことですね。なんとも言えないテーマが、小祝の岩手雪祭りを知ってる身からするとですね、まあなんとも言えないテーマが出てきてるわけなんですが、ん?面白い?ん?みたいな。どうやらですね、吉本のライブがあるということでこれが付けられたんじゃないかなと。雪像テーマでも何でもないんじゃないかと。いうことで、楽しんごさん、物言いさん、アンダーエイジさんが来られるということらしいんですが、まあ、こんな感じでですね、まあ、公式のキャッチコピー的なものはついてるわけなんですが、まあ、皆さんが想像する、来たことある人はそのイメージで、まあ、来たことない人もなんとなくこんなもんなんじゃねえかっていうですね、勝手なキャッチコピーをつけていただきたいなと思っております。まあ、僕が、この岩手雪祭りにキャッチコピーをつける、勝手なこうキャッチコピーをつけるとしたらですね、そうですね。札幌雪祭りを想像してきた方ごめんなさい。岩手雪祭り。まあ、こんな感じでしょうかね。ま、このラジオ長いこと聞いてくださってる方なら、僕が何回この岩手雪祭りというイベントをディスってきたか、わかるかと思いますが、子供たちは非常に楽しめるイベントだとは思うんですけどね。大人が行くと、なんとも微妙な気持ちになる。数年前かな。2、3年前かな、ちょっと友達とですね、気まぐれで、行ってみたことあったんですけれども、まあすぐ出てきたっていう印象がありますが、その、なんていうんですか、今回も、イベント情報を見るとですね、ハートキャッチプリキュアショーですか、そういったものがあったりとか、スマイルプリキュアか、スマイルプリキュアショー、特命戦隊ゴーバスターズショー、なんかもいろいろあったりするみたいなんですけれどもね、そういったキャラの雪像が作られるわけなんですが、てんてんてんっていう感じになってますので。まあ、皆さんも、これを参考にしていただいても、参考に、この発言をね、参考にしていただいても、参考にしていただかなくても結構、岩手雪祭りに、関する勝手なキャッチコピー、勝手コピーを送ってきていただければなと思います。一応、ホームページというか、ブログのところにはですね、この小祝雪祭り、岩手雪祭りのホームページなんかも、リンクも貼っておこうかなと思いますので、ぜひそれをちょっと見てですね、イメージ膨らませていただければなと思います。そんなわけで、コーナーの方、こちらの方もですね、投稿フォームもしくは徒歩2分アットマーク yahoo.co.jp、そしてツイッター、ミクシーの方でも、募集しようと思いますので、もしよろしければそちらの方から、送っていただければなと思います。というわけで、次週、やりたいね、小祝雪祭りや、 勝手コピーやりたいと思いますので、1週間募集期間設けますので、ぜひとも皆さん送ってきてください。よろしくお願いします。というわけで、ここらでミニ番組行ってみたいと思います。今週は北松くんの、毛穴が急になっております。お聞きください。どうぞ。
はいどうも、北松門左衛門の毛穴が急の時間でございます。というわけで新年一発目ですね。明けましておめでとうございますっていう感じですけども、いやどうでしょう皆さん、いい年末年始を過ごしたんでしょうかね。まあ北松はといえば最悪な年末年始ですよ。ねえ、まあ何が最悪かって言いますと、まあそうですね、時系列順に寄っていきますと、12月の28日、彼女に振られる、3ヶ月付き合ってた彼女に振られまして、本当に精神的にへこみましてね、ご飯も喉を通らない状況ですよね本当に。で、12月の31日、風邪をひくね、本当に風邪をひいて 2,3 日結構ね熱があって、でその後ずっと咳が止まんなくてね、で1月の10日インフルエンザになるっていうわけでね、インフルエンザナウですよ。ちょっとね咳込みそうになるのを抑えながら、今喋っているんですけども、熱がね40度近くまで上がりまして、まあ、今は薬でね熱を下げてこれを収録している状態でございます。というわけでね、まあこんな感じの年末年始ですよ。まあ失恋ね、これが辛くて、まあ7年ぶりにできた彼女ですから、ですごい好きなんですよね、まだ好きなんですよ。振られちゃったと思って、何ですか、彼女と出会う前はね、何をして楽しんでいたのかがもう自分の中で分からなくなってきて、ね、好きだった音楽も全然聴かないですし、まあ、AKB にもね、ちょっと熱が入らない状態。ね、東京ドームのコンサートのブルーレイも買ったんですけども、全然こう手が伸びないというか、見ようかななんて思わない状態が続いてます。ね、でしばらくは酒に溺れましたね。夜も寝れないですから、本当に酒でも飲まない限り酒飲んで酔っ払って寝てしまおうみたいな感じでね、酒に溺れましたね。で風邪もひきましたし、本当に何ですか、年末年始っていうかね、大晦日正月風邪ひいて、で風邪治ったかなと思ったんですけども、咳が続いて、で、まあ、咳も良くなってきたかなと思い始めた頃にインフルエンザにかかる。しかもインフルエンザは予防接種をしてますからね、してるのにかかるということでね、本当にいやー辛いですよ、40度の熱は。彼女にメール送りましたもんね、40度熱があるよっつって。大丈夫って返してくれるんですけどね、それでまた好きになっちゃって、いやどうなんでしょうかね、皆さん失恋の傷の癒し方とか教えてくれませんか。本当にね、もちろん失恋なんて辛いってのはね、僕だけのことじゃないと思うんですけども、なんとかこの失恋を乗り越えたいというかね、まあ何ですか、いい思い出にしたいみたいなとこはありますよね。好きなんでね、嫌いにはなりたくないんですけども、いい思い出にしたいななんて思いますし、やっぱり次の恋に進むのがいいんですかね。まあなんかそこもね、ちょっと頑張っていきたいなと思ってますけども、まあ前回の徒歩2分本編で柏木さんがね、柏木、北松、あともう一人の友達で飲んだよという話をしてましたけども、 そこの飲んだ場でね、北松はもちろん柏木さんにね、彼女がいたこと、そして彼女に振られたことをカミングアウトしたわけですよ。うん、それを話題にね、徒歩2分の、話に出さない、茶化さなかった、その柏木さんの優しさにね、北松門左衛門はすごい感動しましたよ。でね、やっぱりそういう話をしたということでね、若干ラジオのネタにされるんじゃないかななんて思ってた部分もあったんですけども、まあネタにされても別に良かったんですけども、まあそこで一切ネタにせず北松に気を使ってくれる柏木さんの優しさ、これは素晴らしいですね。まあかなりへこんでるという話はしてましたから、本当に彼女に子供でもね、俺との子供ができてりゃ俺のとこ戻ってきてくれるんじゃねえかなぐらいの話してましたからねえ、まあ茶化すのも悪いと思ったんでしょう。素敵な人ですね、柏木さんは。はい、というわけでね、まあそんなこんなで、まあ去年のね、一発目の放送、去年の正月明けの放送でね、多分北松は彼女を作るということを目標に掲げてたんですけども、一応去年の目標は達成されましたので、罰ゲームはなしということで、そして、まあ今年も目標を立てるとすれば、今年こそ彼女を作って、そして別れないということでしょうか。うん。本当にね、将来、ずっと過ごす。ね、生涯の伴侶になるような彼女を見つけたいなと思っております。そんなわけで北松門左衛門の毛穴が Q でした。
はい、というわけで北松くんありがとうございました。まあ、インフルエンザの中収録してくれたということで、愛すべきバカとでも言いましょうか。無理しなくていいんですよ。こんなもののためにね、ということを言いたいわけなんですが、まあ、先週、ナメキューのハットトリッカーが終了と。そして次からはね、新番組、ウィンディストリートがスタートというね、重大発表がありましたけど、今週も、ミニ番組で重大発表、北松くん彼女に振られるっていう。重大発表がありました。まあ、そもそもね、彼女がいたっていうことを発表してなかった、北松くんなわけですけれども、ね、去年のね、北松くんの毛穴が Q があった時の放送覚えてる人いますかね？ちょっとその、旅行に行ってきたよ、みたいな話をして。まあ、十和田湖。まあ、ヌタさんが住んでるあたりですよね。十和田湖、秋田、青森あたりに温泉旅行に行ってきたよ、みたいな話をミニ番組でしたの覚えてますかね？その時に僕が、もしかしてこいつ女彼女できたんじゃねえみたいな話をしたの覚えてますか？あんね、その予想が当たってたらしいんだね。ということで、まあ、北松くんがね、最後に僕の優しさだなんていうことを言ってましたけれども、その、年始に友達で、まあ、北松くん含めて飲んだ時にですね、まあ、その、彼女ができて別れたんだよという話を聞かされまして、まあ、その話でね、ずっと、その話をつまみにですね、魚にですね、ずっと、お酒を飲んでいたわけなんですけれども、まあ、先週の放送で、言わなかった、のは、まあ、さすがに、僕らが好き勝手やってるラジオで聞いてる人もほとんどいないとはいえ、本人が付き合ってることすら言ってないものを僕が言ってもいいものかどうか、それについての迷いが非常にあったっていうところで、まあ、これは次、まあ、今週、北松くんだし、僕に一回話したっていうこともあって、もしかしたらミニ番組の中で話すかなっていうような予想もあったんで、話すんであればいじるし、話さないんであれば、あ、本気でダメなんだなっていうことを感じ取れるので、一周待とうかなっていう判断のもと先週喋ることはなかった、わけなんですけれども、まあ今回のね、まあミニ番組だけで話したことだけじゃなくて、いろんな話、聞かせていただきました。まあ話さないですけれども、別れた理由とか、まあその辺の話なんかもいろいろと聞かされてですね、まあ北松くん非常にへこんでますよ。本気だったんだ、本気なんだ今でも。さっきさ、なんか好きなんだよみたいなこと言った時、僕笑いましたからね。優しいとか言ってますけど、基本僕最低なんで。この前の飲み会でも話聞かされてた時も、まあさすがにこれがね全く関係ない、ほっとり そもそも知り合いレベルの人なら、僕は大爆笑してます。散々いじり倒しますけれども、まあさすがに北松くん、仲いい友達ですので、まああの、頑張ってほしいという半笑いになってますけども、頑張ってほしいという気持ちは非常にあるんですけれども、まあそれでも面白いもんは面白いと。最低ですね、僕。という中で飲みの時も話してですね、ただね、北松くん、本気すぎてですね、僕とそのもう一人の友達にですね、シャメすら見せやがらねえっていう。嫌だ。絶対に嫌だっていう。何言われるか分かんないから絶対にシャメは見せないみたいな、堅苦な態度を取られてしまいまして、顔も知らないわけなんですけれども。まあね、これからどうなっていくのか、どうなっていくも何も分かれたんですけどね。これ、一つだけ、まあ、優しいみたいなことを言われた中でね、これだけ言うのは、まあ、申し訳ない気持ちはあるんですけども、一つだけ暴露させてください。北松くん許してください。北松くんね、プロポーズまがいのことしてるらしいよ。最低ですね、僕今。まあでも、北松くん自身一番気持ち悪いこと言ってたしね、まあ飲み会の時に聞かされてたけど、彼女に赤ちゃんできてればいいな発言。ひどい発言ですけれども、まあそんなのもいろいろありましてですね、まあ北松くん彼女できたけど振られたみたいな話があったらしくて非常に凹んでる。まあ皆さん北松くん、慰めてあげてください。そして、どうすれば立ち直れるかを教えてあげてください。まあ一番簡単なのは AKB にどっぷりまた浸かるっていうことだとは思うんですけども、まあ皆さんが失恋した時どうやって立ち直ったのか、ぜひとも北松くんに心温まるメッセージ送っていただければなと。思います。僕は笑いが止まりません。でもね、まあ、この、女っ気のなかった IRC メンバー、久しぶりに彼女ができたみたいな、まあ、彼女ができたらね、罰金だみたいな話もあったとは思うんですけど、まあ、もう26、27、今年27になる年ですから、そんなことも言ってられんぞと。誰か一人でいいから早く幸せになってくれっていう、そういう思いもあります。僕は絶対無理なんで、まあ、北松くん、ヌタさん、ナウイキュー、そしてサクさん。まあ、その辺にね、誰でもいいので、一人くらいはね、幸せになってもらって。希望が僕らにもあるんだっていう。うん、希望を持たせてほしい。そういう意味で北松くん、今回彼女ができたというのはですね、ある意味、その IRC メンバー、そしてま、一緒に飲んだね、友達にも明るい未来を一つ提供してもらいましたので、僕らでも彼女ができることはあるんだと。いうことは提供してもらいましたですね。これからも北松くんには頑張っていただきたいなと。で、北松くんが頑張っていただくことによって、そこからのおこぼれ、もらえるんじゃないかな、みたいなことも、思ってます。というわけでですね、まあ、散々笑いましたけれども、頑張れ北松もんざいもということで、締めたいかなと思ってます。今年ね、目標。まあ、去年の目標僕何だったかな。多分、おっぱいを揉むとか、そんな感じ。で、まあ、あながち、目標は達成できなかったとかといえば、できてはいる。うん。だけども、まあ、なんとも言えない微妙な判定ではありますが。揉むっていうよりは、差は、まあ、揉んだかなみたいなことですけれども、今年の目標ね、もういいや。わかんない。もうそのうち立てる、的なことをね、考えつつ、まあ、ヌータさんも来週、新年一発目のミニ番組やっていただこうと思いますので、まあ、ヌータさんからも、なんか目標とかあるのかなわからないですけど、期待、来週の番組を期待したいなと。まあ、先週が、ハットトリックが終了。今年は北松くん彼女と別れる。さて来週、ヌタさんからどんな重大発表が待っているのか、変にプレッシャーをかけていきたいかなと思ってます。あ、ちなみにですね、先週、ヌタさんと連絡、音信不通だみたいな話がありましたけども、ついこの間ですね、ヌタさんから返信ございました。どうやらスマホの調子が悪かったらしくてですね、メールを受信しなかったと。いうことで、ようやく受信できたということでですね、久しぶりに、連絡取れましたので、皆さん安心していただければなと思ってます。というわけで、北松君ありがとうございました。はい、というわけでエンディングでございます。ここでですね、まあ指針ここでするなよっていう話なんですが、指針なんですけども、とある方に、指針なんですが、23日、私、北松、ヌタ、どうやら3人集合できそうですと、ということだけを、お伝えしていこうかなと思います。それだけです。指針でございました。というわけで、この番組、メール、募集しております。各コーナー、不調た、各ミニ番組宛てなどなど、 何でも構いませんのでメール送ってきてください。トークテーマはこんなこと話してほしいなんていうのもね、ぜひとも送っていただければなと思います。メールの方投稿本部もしくは徒歩2分アットマークヤフー .co.jp でございます。そして先ほども言いましたが、勝手コピーの方、今回のテーマは岩手雪まつりということになりますので、岩手雪まつりに勝手なキャッチコピーをつけて送ってきてください。ツイッターミクシーでも募集しようと思っております。そんなわけで次回、なんですけども、収録更新の方、1月21日の月曜日、を予定しております。ただね、収録の方早めになる可能性がありますので、勝手コピーなんかもできれば早め早めで送ってきていただければなと。実はまあこうやってここまで一切触れずに来てますけれども、これ一部二部収録しているの、11、12日で、収録してます14日更新ですけれども、2、3日前に収録してます。まあ、ただその、釈さんのブルーバイウェイの後の部分だけはですね、ブルーバイウェイ送られてきてからということになりますが、早め早めの収録を行っておりますので、ぜひともですね、次週もそうなる可能性は非常に高い、その、メールの方は早めに送ってきていただければなと思っています。で、早めに収録するとですね、どうしても話のタイミングがずれるっていうのがあるので、トークテーマなんかも、こんなことについて話してくれみたいな。送っていただければと。まあ、その辺もね、ツイッターなんかで、時たま募集してみるのもありなかな、なんてことは思ってますが、最近ツイッターも全然、やれてないので、近いうちにまたぼちぼちやっていこうかなと。ちょっと昨日ですね、ラジオ東北のホームページの方を見てまして、メンバーのプロフィールなんかもですね、ちょっと、あまりにも古い。まあ、誰も見てないとは思うんですけれども、古すぎる部分があったので、いろいろここもね、変えていかなきゃならないのかな、って。その辺もね、もし質問なんかもね、そう、プロフィールに載せる質問なんかも皆さんから募集できたらいいのかな、なんて思ってますが、新年に入ってですね、まあ、少しずついろんなことやっていけたらなと、思ってはいます。いつもこんなこと言ってますけどね。ただね、今回一つ、とあることを始めました。というか、まあ、またやってみてるっていうところではあるんですが、まあ、それはね、しばらくしてからお話ししようかななんて思ってます。というわけで今週この辺にいたしましてですね、来週また、こうやって声を出せる状態でね、収録できればいいかなと思ってます。というわけで、お送りしたのは柏木夏目でした。この番組は流れ星キラリーはハンターハンター版買うのもありですよ。岩手リアシキャバルズ IRC がお送りしました。